その22、豊川地区4。平安時代末から鎌倉時代になると、豊川地区でも林業による経済が発達してきました。売木や市木が盛んであった茅野地区に対して、豊川地区は炭の生産が中心でした。例えば、鎌倉中期の青村が負担した国が国司の統治下にある土地へ支払う年貢は、初等米8石9等2合、白米5等のほかに炭342カゴというように炭が大半でした。おそらく地区の北部に広がる青山が生産の舞台であったようで、元禄2年1689年の小絵図には丹波釜の地名が見られます。古い時代に丹波地方からやってきた人たちがこの地に炭釜を作り、長期間にわたって炭を生産していたことから命名された地名でしょう。こうした人々、つまり炭を生産していた集団の生活と生産の基盤であったのが、同じ絵図に見える釜屋地区でしょう。生産の技術を身につけた人たちが長い間住んでいたことに由来する地名で、これもまた豊川地区の歴史の一コマを語ってくれます。この釜屋地区の近くで、勝尾寺川西岸に沿って所在している大日遺跡には、鎌倉時代中後期の工房跡、鍛冶場があります。炭の生産に必要な金工具類がここで作られたのでしょう。こうしてみると、以上の地名と遺跡は本来一体のものであったと言えるでしょう。さらに工房跡地の南、大出橋の近くには平安時代後期の住居跡があります。さまざまな日常生活用具に混じって中国製の白い磁器の碗が出土しました。当時は高価な希少品で、庶民には無縁のブランド品でした。このことから、この住居は青村でも限られた住民、つまり有力な上層住人の居宅であったと考えられます。また敷地の一角には地名の元になった大日如来堂の旧跡もあります。したがって当時の住人は、一族の宇治寺を建立して送電した藤原氏に及ばないまでも、平安時代の後期頃の青村では指折りの有力者であったと推測できます。中世の青村はこのような有力住民を頂点に、その下で農業を行う人々、一方では生産に励む人たちなどが一体となり、ピラミッド型の人間模様を構成しながら存在していました。写真が2枚あります。1、青村絵図、釜屋周辺。2、大日遺跡。写真終わり。